続いては乙女メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。今年5月に発売されました新刊シェフたちのコロナ禍道なき道を行く34人の記録が話題になっています。ライター井川奈々子さんです。初登場よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
提督、今日はね、大好きなお酒を控えて体調を整え放送に備えたんだって。
酒？
うん、お酒好きなんです
か？あ、本当。
あ、でもそれがすいません、昨日ちょっとうっかりパトロールしてしまいました。
あ、うっかりパトロールをね
すいません。
よくあることです。仕方がない。どれぐらい飲まれますか？
どれぐらいでしょうね。毎日飲みますね、基本的には。
抜かないんですか、一日も？
あんまり抜かないですね。
あんまり抜かない、はい、
なんか一番好きなお酒、やっぱりワインとか、
ワインと日本酒とビールです、
うん、はい、全部好きですね
全部大好きだ。
はい、
うん、暴れることは
あんまりないと思います。
用途どうなるんですか？
あ、なんでしょうね、うん、なんでしょうね、笑って語ってますね、うん、あ、ただ、うん、寝ない、うん、泣かない、うん、気持ち悪くならないっていうのは、うん、ちょっと自慢です、うん、
あ、それ大事です、
うん、はい、
寝ない、泣かない、気持ち悪くならない、はい、絡まないも入るとモアベターです。
あ、はい、わかります。ちょっとね、
はい、
自信ないですけど、はい、
さて、井川さんに濁らないんですね。井川さんですね。井川さんは食に書かれる関する文章をお書きになってますが、どうして最初にこの食を中心に書かれるようになったんですか？
たまたまっていう感じ、うん、乗りかかった船みたいな感じなんですけども、はい、あの、全然違う広告を書くような仕事をしてたんですが、
はい、
あの、食のことは、まあ、人並みには好きだったんですけれども、うん、きっかけになったのはプライベートでイタリアを旅行した時に、うんうん、あの、全然日本人がいないような町、ちっちゃい町に行ったんですね、はい、うん、で、あの、その頃、まあ、イタリア流行ってたので、うん、あの、ローマとかミラノには日本人たくさんいたんですけど、はい、うん、その町にはもう私たちしかいなくて、うん、いないねなんて言ってたら、うん、トラットリアのテーブルの脇に日本人コックがこんにちはって立ってたんですよ、
はいはい、
なんでお客さんではいないけど、うん、厨房のドアを開けたら日本人コックはうじゃうじゃいるよって言われて、
はい、
うん、うじゃうじゃ、
うじゃうじゃ、本当にうじゃうじゃいたんですよ。
あ、そうなんです。
どの、あの、お店にも、まあ、有名店って言われるところには必ず日本人コックがいる時代で、うんうん、2000年ぐらい前後だったんですけれども、うんうんうん、で、あの、私はその頃自分のやりたいことがわからないなんて、30近くなってもまだ言ってるような人だったので、はい、うん、あの、自分のやりたいことがはっきり分かっていて、うん、こんなところまで来る人たちに話を聞いたら、うん、自分が変わるかもしれないって、うん、って思って、まあ、話を聞きに行こうって思ったのが始まりです、
うん、こうやって道が決まってしっかりやってる方々のインタビューをされたわけですね。
はい、はい、そうでした。
どうでした、インタビューは実際に。
いや、あの、その頃は24人に話を聞いたんですけれども、うんうんうん、こう、なんていうんですかね、もう彼、私は本当はこう留学したくて、うん、あの、学生時代、うん、だけど親に留学したいって言えなかったんですよね、うん、はい、うん、行っちゃいけないような気がして、うんうん、だけど弟がポンって行ってしまって、うん、あ、行ってよかったんだってちょっと大人になってからショックを受けたんですけ ど、うんうん、
ど、
彼らはリュック一つでイタリアのその辺鄙な町まで、なんか丸の内線乗るみたいな感じで行くんです。
テンション変わらなく行ったんですね。
テンション変わらなく、紙袋で来ましたっていう人もいて、紙袋で行けるんだイタリアって、なんかそういう、なんていうんですかね、私が大きな川だと思ってたものを彼らはピョンって飛び越えちゃうような、
小川のように
飛び越えちゃって、なんかそれで、なんかすごく胸打たれたものはありました。
なんか事前のその準備とか、なんか覚悟みたいなものって、なんか必要な人とそうでない人がやっぱり性格上いると思うんですけど、やっぱ彼らは本当に思い立った、これがやりたいって言って突き進んでいったっていう感じでしたか？
はい、はい、そうでした。で、そのやりたいことがはっきり分かっている人種っていうか、
人たちはね、
はい、
うん、
は
い、
でもそう、みんながみんなそうはなれないじゃないですか、うん、
はい、
だからどうしてもそうやってためらっちゃう人にとって憧れますよね、
うん、そうですね、
それはわかります、
うん、はい、
でもね、 当時ね、はい、当時結構前でやっぱイタリアってね、すごい学べる食事だったんだよね。だから日本の若い人は、はい、俺もちょっと仕事でイタリア行った時に大きな町じゃなくて、はい、ちっちゃい町の山の中にね、うん、レストランがあるっつってそこが美味しいから、はい、まあ取材だけどね食べに行きましょう。山田マリアと一緒に行ったんだけど、
マリアさん、はい、
と一緒に食べに行ったんだけど、ひょこって出てきたあの係の女性が日本人なんだよ、はい、それはもう二十歳か、はい、そのくらいの日本の人が何しますかみたいなので来て、こんな山の中に君一人で来たのったらはいとか言われて日本の女の人が来てるんだって修行に、
はい、
で聞いたら、まあ、その人はそのお店はその人一緒だけど、うん、周りには日本の若い男の子が、うん、もうじゃがいもの皮むきからないからで、うんうん、結構来てるよと
修行に来てるんですね。
そう、まあ、イタリア料理ちょっとね主流だった、日本で主流だった時期もあってね、
はい、
うん、で多分そう若い人たちはイタリア行ったんだろうけど、うん、
はい、
まあ、その人と半年後に渋谷の喫茶店でもう一回会った時はもう一回びっくりしたね俺はね。
すごいですね半年後に
すごいですね、うん、
修行を終えて
君どっかで見たったらはいイタリアでって言われた時は驚いたことがあったけどね。
修行を終えて戻ってきたんですか、
う
ん、
まあ一旦戻ってきた時は何かだったんだろうね、うん、はい、頑張って料理やってるって言ってたけどね、はい、
今ねどうされてるんでしょうね、うん、
そうですね、
はい、なんか、うん、今そのレストランとかその料理人の方々の今ってやっぱり気になってたんで、うんうん、今回のこの5本、うん、
はい、
やっぱり今じゃないですか、うん、ちょっと前と今の話じゃないですか、はい、だからこんなことがあったなんてってやっぱり思いましたね、うん、
はい、
まあね、一番最初に言ったのがね、うん、まあ、不要不急の外出はみたいなこと言われて、はい、
そうですね、
もうレストランとかねもう考えてみたら、
うん、
まあ一番大事なとこだけど、
はい、
不要か不急かって言われたらねっていうことになっちゃいますからね。
そうですね、ね、ってすごい難しかったですね、うん、判断が。でも結局不要不急の中にこう、うんうん、
ね、組み込まれてっちゃったよね。
そう、それがなんか残念でした、
うんうん、
不要不急っていう言葉はあの時期、うん、まあ、料理人に限らず、うん、まあ、いろんな人を傷つけましたよね、うんうん、で料理人の話で言えばやっぱりあの不急であって不要ではないっていう意味なんだけれども、うんうん、実際そのどんどん予約帳が白紙になっていくっていう、あのどうぞ来てくださいって言っていたお客さんの名前を一個ずつ自分で消していくっていうのを目の当たりにすると、自分の仕事は必要ではないのだろうかっていうふうに思ってしまいますよね。
辛いですよそれは。
その時にワインの醸造家の、あのジャンマルクさんという方が、あのワインもやっぱりあの不要不急の仕事だけれども、はい、ものだけれども魂にとって必要なものであるっておっしゃっていて、まさにそうだなっていうふうに思っていたんですね、うんうん、そこがやっぱり、うん、あの人が生きていく上では、うん、やっぱり水と空気と栄養だけじゃなくって、うん、魂に必要なものがやっぱり必要で、うんうん、はいはい、でそれがやっぱり飲食っていうことなんじゃないかなっていうのが一つと、この本の中でも、うん、あの鳥福さんっていう創業88年の焼き鳥屋さんが、うん、俺たちはそういう不要不急の世界で、うん、飯を食ってきたっていう、うんうん、そのことを誇り高くこう捉えてらっしゃってね、
うん、
それがすごく印象的だ、うん、
はい、
あの何も台風の中、傘をひっくり返してまで行くとこじゃないけど、うん、翌日晴れたら、うん、あのこんにちはって顔出すような、うん、そういう場所であったっていう、うん、
はい、
はい、
ね、あの宮台真司さんがねこの番組に来た時に、
はいはい、
何が大事って不要不急こそが一番大事なんだと、うん、不要不急のどこが悪いと不要不急が一番大切なんだっておっしゃって、いやそうだなと、まあ、不要不急といえばな、映画も演劇も、
はい、
まあ、音楽も、はい、お料理も、ね、みんな枠から外れちゃうじゃないですか。
そうです、
アート関係も、はい、まあそれが今魂だっておっしゃったけど、はい、おっしゃる通り一番大切なことですよね、
はい
はい、どうしても届けを出さなくちゃいけないね、はい、婚姻届とか、ね、離婚届とか、
うん、
あんなもんいつだっていいじゃないかっていう。
まあいいですね、まあいいっちゃいいですね。
なんかね これは不及だみたいなことを言われるよりかはね、はい、そっちの方が大事だなって、はい、宮台さんのおっしゃったことも含めてそうだなって僕も思いましたけどね、
不要不急にこそやっぱり育まれる何かっていうのは絶対にあると思うんですけど、今回はやっぱり不要不急っていう言葉がもう一人歩きしすぎましたね。
そうですね、
すごいみんなそれについて考えて考えすぎて、結果なんかもうモヤモヤしたまんま、
そうです、ね、
今まで生きているっていう感じはします。
はいね、まあ、言われてみればこのラジオもね、いらないじゃあね、いらないね、不要不急の中
に、
ね、
なきゃ死ぬっていうレベルまで切り詰めたら何もいらなくなっちゃいますよ、
うん、そうだよな、本当だよな、着るものだっていらなくなっちゃうしな、
本当ですよ、水と空気となんか食べ物ぐらいになっちゃいますよ、うんうん、
ね、それで生きていけるかっつう話だよね。
そうですよ、
違うよね、はい、ね、もう人によってはね、はい、たい焼きだってとっても大事かもしれないしな、
たい焼きないと生きていけない人だっていますよ
はい、今回取材されたお店はとっても人気店が34店、はい、シェフたちのコロナ禍という5本ですが、はい、この方たちはこのコロナ、ね、今回の5本ではコロナでどんなことを考えて生きてたんですかね。あるお寿司屋さんは休業したのにスタッフを出勤させているそうですね。
あ、これはびっくりしました、うん、ちゃんと狙いがあるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、うん、あの若い子たちはね、うん、あの休みっていうと、うん、あのなんかやっぱりちょっとリズムが狂ってしまうから、うん、ちゃんと店に来させて、うん、掃除をさせて、うん、でご飯食べさせて、うん、あの返すっていうことをされて、うん、でもこれはあの、うん、取材したシェフから教えてもらったちょっと話で、うん、
はいはい、
あの直接取材したお店ではないんですけれども、うん、でも他にもこういうお店ありました、うん、やっぱりこう若い子にきちんと生活をさせる、
はい、
で、
はい、
朝起きてスマホを見るか、うん、本を読むかで、うん、あの違ってくるよっていうふうにスタッフに言われた店主もいます、う
ん、なるほど、
なんか掃除をしたり、はい、うん、お客さんいらっしゃらなくても、うん、お店の中で何かするっていうことで、うんうん、一応なんかあの存在意義というか平安が保たれる場合もありますもんね、
はい、本当そうですね、うん、おっしゃる通りで、うん、あの休業を決めた店主もほとんどが お店に来てましたね、うん、でお掃除を自分でされて換気されて、でないとこう店がなんていうんですかね、死んでしまうっていうおっしゃった方もいるんですけれども、
お店は生き物ですからね、
そうですね、空気が止まってしまうっていう、
うん、それとは逆に、
はい、
こうお店は赤字でも従業員の給料を全部払ってたというお店もあって、
はいはい、そうですね、
その全部払ってたっていうことが逆効果も生んだっていうふうに書かれてますね、5本では。
逆効果、
いや要するに、はい、お金がもらえることで安心してしまって、
は
い、
ありましたね、
はい、それでなんかこう、
はい、
それがなんかこう逆作用になって
はい、ありました、
はい、
うん、はい、この本は、うん、緊急事態宣言下の約2ヶ月なんですが、うん、そのどの段階であるかによってちょっと人の心理がものすごく、うん、変わったんですね、はい、うん、で最初の頃においては、うん、大丈夫、心配しないで、うん、お給料を払う、店もやっていくっていうことがどんなにスタッフの安心になったかわからなかったですけれども、うんうん、やっぱりだんだん進んでいくうちに、うんうん、その慣れてきて、コロナにも慣れてきて、はい、若い人とか、うん、なんかこう自分はかからないと思う、うん、思ってきたようなこう風潮も入ってきたりして、その頃に安心させてしまったがために、うん、こうちょっとこうやる気が、うん、まあ
お店暇だしね、
はい、
うん、
なんか外に出ても、うん、給料はもらえるからってなっちゃったところもあったって聞きますね、
うん、あ、ちょっと緩んでしまった部分もある、
はい、慣れてきてしまったんですね、うん、コロナに、
なんかコロナ慣れみたいな言葉が一時、うん、ね、
はい、
何千人も感染者が出てるのに、
うん、
またみたいな雰囲気の、
うん
うん、ね、世界はありましたよね、
はいはい、
最初の頃にね、僕が行った店では、はい、それでもなんかこう正社員の人と非正規の人がいて、
はい、
まあ、正社員の人は首がつながるんですよ、
はい、
まあ、給料も少し安くなりますけどね、はい、でも非正規の人はそこで首を切られてね、
はい、
僕は大丈夫ですけど、一緒に働いていた谷内さんはこう、
はい、
やめなくちゃいけなくなりましたと、はい、店の中でも小さな分断が起こってて、
そうですね、
うん、大変だったと。
やっぱりあの従業員を多く抱えてらっしゃるところは特にそういう分断が起きちゃったかもしれないですね。あのこの本を書いている時にあの新聞社の方に取材を受けて、ね、あの自分たちがこう新聞に書くような大企業は真っ先にそういう人たちを切っていったのに、井川さんの本に書かれているお店は誰も切ろうとしないっていう、そこに一番驚いたってあのおっしゃったんですね。で私はもうその非正規の人たちから切られているっていう事実をそこで初めて知って、で私の方がまあちょっと驚いたんですけれども、私が普段取材するようなお店は、あの大きいところじゃなくて個人店が多くて、だからまあ小飽きないというか、自分の身の回りで身の回りのことをしている人たちが多いので、あのやっぱり正規非正規に関わらずチームなんですよね。
そうですね、
なのでこうアルバイトの人にもできるだけっていう人がすごく多かったです。
チェーン店じゃないと逆にそういうところはもうまるで家族のような関係になりやすいですよね。
はい、その代わりその電車を使わずに通える人はお店に通ってもらって、電車使わなきゃいけない人は休んでもらってとか、そういうやり方もしてましたけどね。
あ、そっか、
電車に
乗る交通費が、
はい、あ、交通費っていうより電車に乗せることがリスクになるっていう、あの時は本当みんな電車も怖かった時期なので、
当時は満員電車が危険なんじゃないかみたいな噂もありましたもんね。
でそこでもらって、その人が店に立つとお客さんに不安を与えるっていう、
なるほどね、
そういうのもありましたので、
あのだんだん落ち着いてきていろんな協力金とか支援金とか出てきたんですけど、最初の頃は、その支給されるお金の申請にも時間がかかって、いや、書類書いて全部整って提出したんだけど、そのすぐ途端にルールが変わって、
はい、
その書類じゃダメだと、
はい、
もうお店の赤字を抱えながら、その支援金とか協力金とか、いや、あの後からこの家賃補助とか出てくるんですけども、最初の頃は随分混乱しましたか、現場は。
本当に、あの悲鳴をよく聞きました、その時期は。あのただでさえこう、なんていうんですかね、こうお金のことで奔走しなきゃいけないのに、銀行にも行かなきゃいけない、だけれどもこう国や都に出すこう申請書で足元すくわれてしまって、結局諦めた人もいましたね。
何度もそのコピーをしたりとかって本書の中にもあるんですけど、手続きにね、あのあちこち行ったり、それでも何にもその対応してもらえない遅さに諦めるしかなかったっていうのがありますね。
こう人を雇おうにも、もうその人たちが、専門家たちがパンクしているような状況だったので、あの雇いもできない、まあ雇うお金もかかるし、
中でも一番最初の頃の雇用調整助成金みたいなのが結構使い勝手が悪かったって。
そうなんですね、最初はちょっとあの金額低かったんですよね。で、雇用調整助成金は割と早い段階からもらえたんですけれども、金額が低くてどうにもならないっていう、ことで、あの途中から値上げされたんですね。
手続きもこれもすごいあれだったらしいですけどもね。
いや、もう最初本当にこう第一波っていうのは、あの訳がわからない苦しみですよね。
そうですね、
はい、
手探り状態、
はい、自分の価値観もひっくり返されて、でその中で光が見えない、でこう光が見えれば人は頑張れると思うんです。あの後で家賃も補助されるよとか、あのこんな協力金が出るよって、何月ぐらいに出るよって分かってたら、まあ、それぐらいまではこう しんどいけどしのごうとか、まあ、まあそれが決まってないのもね、あのしょうがないんですけれども、まあ、国のやっとのリーダーたちがあのどのくらいをめどにこういうことを考えているとか、あの飲食店の苦しみを分かってくれているっていう、こう思いが、意思疎通があれば、もうちょっとなんかこう苦しまずに済んだのかなっていう、光が見えない苦しみが一番大きかったような時期でした。
そうですね、
はい、でもそんな中、うん、この本書の中に、うん、私印象に残ったのがへこたれない、うん、何かのせいにして余生を生きたくないっていう、はい、あの前澤理香さんという、はい、あの割烹料理のおかみさんですね、はい、あれはウイルスだったから仕方ない、政府の対応が遅いからだなんて何かのせいにして余生を生きたくない、廃業したとしても意思が伴わないなんて嫌です、そんな人生はって自分で決めるを軸にしたいっていう、うん、でいろんな紆余曲折あってお店大変だった時も、うん、コロナ以外にもあったらしいんですけれども、はい、それでも今回は泣いてないって、うん、すごいこう力強かったですね、
はいはい、そうですね、なんか
そこでもへこたれないっていう人もいるけど、うん、でもやっぱりテレビとか特集で見るのはやはりこう、はい、しんどい方々のしんどい映像ばっかりだったんで、
そうです
ね、はい、辛かっただろうなって思います。
まあそういう例もあるだろうですけども、ここの取材には出てきませんけども、うん、まあ、お年を召して店を切り盛りしていた方々、はい、うん、まあ70代ぐらいの方々かね、
はい、
うん、
はい、
もうこれはダメだと、
はい、
こうなんかこう赤字が多くなる前に店を閉めた方がいいっていう判断なさかった、
はい
はい、た方もいましたよね、
はいはい、やっぱりそれも、うん、あのある種光が見えないために、うんうん、まあうん、このまま続けて、うん、いつまで続ければいいんだろう、で、うん、続けた先にお客さん戻ってくれるんだろうかっていうところと、うん、自分たちの体力との戦いっていうのがちょっとあって、うんうん、取材はしてないんですけれども、私の知り合いの和菓子屋さんも、うん、東京オリンピックまでをめどにしていたんだけれども、
うんうん、
やっぱりこう来年に延期にはなったけれども、うん、来年までちょっとしんどいっていうことでやめられたりとか、
うんう
んうん、なんかまた別の苦しみがありましたね、
うんうんうん、まあ、その影響かどうか知らないけど、うちの近所の個人商店のね、
はい、
食べ物屋さんとかね、結構閉まっちゃったお店、
はい、
多いですよね。
そういう人も思います、うん、で、ね、チェーン店なんかでも携帯を変えたりとか、
う
ん、
あ、そうだね、
やっぱりそのお持ち帰りを始めたりとか、
うん、
もうとにかくいろんな策をね出されて、
はい、
特に個人経営のお店では、はい、そのお持ち帰りの際にいろんな心配り、食べるタイミングまで計らったりとかするね、
うん、
はい、そういう方々もいらっしゃるから、それをね組めるような消費者の余裕があれば、はい、うん、よかったんですけど、はい、今ようやっとね、
う
ん、ちょっとずつ ね、
そうですね、
出てきてはいますけど ね、
ね、いろいろ飲食店営む方の中で、
はい、
日本と、まあ、例えばロンドンとか、はい、ああいう保証の、まあ、すぐロックダウンしてすぐ保証みたいな、
はい、
ああいうよその国との比較にをおっしゃる方はいらっしゃいませんでしたか。
はい、結構それは多かったですね、
うん、
特に最初の時期は外国、うん、海外の動きが早かったので、
うん、
どうしてこう日本はこんなにじりじりしているんだろうかっていう、
はいはいは
い、うん、もう前の安倍さんの時のその緊急事態宣言、最初の緊急事態宣言なんかはみんなもう多分玉音放送のように、
うん、
テレビの前でかじりついて見てたと思うんですけれども、うん、まあ引き続き自粛をっていう、うん、外出自粛をっていうことだったので、うん、あれでもうこう、
うん、
みんなもうなんていうんですかね、本当に道を見失ったような状況になったと思います、うん、
しかも GoTo キャンペーンをやるのかやらないのかの、
あ、はい、
やってやりましょうみたいな話になって、はい、やめましょうみたいな話になって
GoTo イートなんかもありましたね。
GoTo イートもそうだよね。
本当にそうですね。 あれはもう
それでなお店の人たちは多分これ聞いたら焦るだろうね、
はい、
だってやるのかやらないのかの分かんないので、はい、でやったらまた広まっちゃったみたいな話になって、はい、また中止みたいな、
はい、
でどうしてもそういう時に、うん、その保証金もそうですけれども、うん、飲食店がこういいよね、お金もらえてみたいな、うん、そういうのでこう間違ったこう羨ましがられ方をするっていう、
ね、あ、お金が出てるしねみたいな、
はい、それもまたね、っていうのも苦しかったと思います、
はい、
うん、この月曜日から全ての時短要請やお酒の提供などが解禁となりました、
うん、
はい、これから飲食店、今まで苦しかったことを含めて、はい、しかもこの後、忘年会は大きな会社は 70% が中止っていうふうに言ってます、
はい、
どうなっていくと思われますか。
そうですね、うん、 まあ、やっとやっと、うん、あの東京都の飲食店はもう去年11月からまともに営業できた日がないの で、うんでまあ、今年に入って酒類の提供禁止っていうか、うんあのはい、控えるように、
は
い
はい、夜7時から8時まで、
うん、そうですね、うんうん、提供するお店は休業しなきゃいけないっていう、うんはいはいはい、言い方ですけども、
うん、ちゃんとシールのある店はねっていう、
はいね、虹のシールがね、
うん、虹のシールのある店はね、は
い、ようやく今月からね、うん、10月から提供が始まりましたが、うん、あのあまり浮かれているというよりは、うん、みんな結構慎重になっていて、うんうん、あのもう、うん、今週から、うんもう完全解除なんですけれども、うんはいはい、例えば深夜までやっていたお店も10時までにしたりとか、様子を見ながら感染拡大しないように、うん、あのちょっとブレーキ踏みながら進んでいるような気がしました。うん
ね、客で行く方もね、すぐ行かないで、はい、ちょっと様子見ながら行こうってみんな、はい、みんなもちょっと今足踏みしてますね。
そうです
ね。すぐにどうって行っちゃっていいのかどうかっていう。
そうなんですよね。うん、でやっぱりあとこう人の生活習慣なかなか元に戻らないというか、うん、この1年でみんな前倒しで夕方ぐらいからご飯食べるようになって、
うん、そうなんだ早いんだよ。
早いんですよね。うん、前は7時8時にレストランを予約してたのか、うんはい、今5時に予約をするようになった生活で、はい、果たして人が戻ってくれるのか、そういうところも心配みたいですね。
いろいろその心配なことはあるとは思うのですが、うんうんはい、ただあのこの本書を読めば確実に前を向いている方々はいる、はい、ということが分かると思うので、はい、ぜひね、前に進んでるっていうのを本書で体感してほしいなと、はい、思います。さてそんな井川直子さん、シェフたちのコロナ禍道なき道を行く34人の記録、文芸春秋より2090円で発売中です。そしてもう一冊、うん、井川さんが認知症を患うお母さんについて書かれた本、不詳の娘でもは、うん、リトルドロップスより2200円で発売中。詳しくは井川直子さんのホームページをご覧ください。そろそろお時間です。今日はありがとうございました。本日のゲスト、ライター井川直子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。